皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は地質調査会社ジーベック社長の松浦義樹さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、ジーベック社長の松浦義樹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。松浦さんは昭和31年焼津市でお生まれになりました。日本大学土木工学科をご卒業後、父親の経営する地質調査会社の松浦工事事務所、現在のジーベックへ入社。平成3年より社長、平成15年には県地質調査業協会会長に就任、業界の発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、松浦さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
あの、のっけからちょっとおかしなことを聞くんですけど、株式会社ジーペック、昔松浦工事事務所って言いましたね、はい、ジーペックってどういう意味ですか。
これあの造語なんですけども、もともと英語で書くとですね、 ZEEBEC っていうスペリングになるんですけども、それはあの GEEBEC というスペリングに変えてですね、あの頭の G はジオロジーの G で、 E はエコロジーで、もう一つの E はアースで、全体 の、 あの英語の意味は、三本柱の安定した小型帆船という意味なんですけどね。そこから取ったんですけども、
あのディンギーっていうか、
そうですね、作った言葉と、まあ、ある言葉をこう合体させたみたいな形で。
あ、そうですか。随分考えられたんでしょうけど、聞いてもすぐ分かりませんね、正直。
多分若い社員で分かってる社員がいないかもしれない。
でもあの、なんとなくこうスマートな感じはしますけどね、
まあ割と僕もこうビジュアルにこだわる方だもんですから、
いや、あの拝見してるとね、やっぱり、松浦義樹、名前もそうですけどね、頭のいいような感じがしますけどね。
いや、それはないですけどね、そんなこと知ってる連中が聞いたらびっくりしちゃいますけど。
あの、学校の勉強とね、はい、その人生というか社会のね、勉強といくらか違うんじゃないかって私は思ってますけどね、あの松浦さんの場合は焼津でお生まれ。
そうです、あの幼稚園までは焼津でした。
それで、そのあとは静岡。
そうですね、小学校はもうずっと静岡で、
自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、はい、子供さんの頃はどんなお子さんだったんですか。
そうですね、やっぱりなんていうか、そのやんちゃで勉強しなくて、いつも母親に怒られたみたいな、そんな子供時代だったと思いますけども。
どうなんでしょう、昭和31年の生まれになると、ちょうどもはや戦後ではないって言われてね、これから、まあ、完全な復興期に入って、はい、日本経済が右肩上がり、だけどまだ静岡の町だってそんなに都市化されてなかった、田舎がいっぱいあったんでしょ。
そうですね、だからあの僕らが小さい頃は何でもかんでも量り売りで、醤油でもお酒でも、なんかお豆とかも何グラム買うみたいな形だったと思うんですけどもね、もう今みたいに全部がパックされてるような時代じゃなかった、
でも考えてみれば、その頃のなんて言いますかね、消費生活っていうのは良かったんじゃないですかね、
逆に豊かだったなと思うんですけども、まあ、例えばあの隣の家に醤油借りてこいとか、砂糖借りてこいとか、塩借りてこいとか、そういう時代が本当にあったんですけども、今の子供たちに言ってもそんなの絶対信じられないですからね。
そうですね、で、あの高等学校が静岡聖光学院、
はい、
ロバートさんのあの学校です、はい、の有名な学校ですね。 でも優秀なお子さんたちがみんな行かれる、
そうとは限らないですね。僕はもう1期生なんで、もうほぼ全員受かったんじゃないかっていう、まあ、僕はそのままボトムの方にいた人間なんですけども
。聖光学院っていう変学っていうかね、学校の看板っていう、
はい、
あれは朝比奈宗源さんか誰かが書いたとか言ってたっけね。
それは僕知らないんですけど、ピエロバ
さんも言ってましたよ。
そうですか。
これうまいですねって言ったら県庁時間なんかのね、だからそういうことにこだわらない方でしたね、あの方はね。
そうですね、素晴らしい校長先生だと思いますけど、
魅力ある人だったな、そうですか。まあ、よくうちの子供は勉強しますよっていうようなこと言ってましたけどね。
いや、一部を除いてだと思うんですけど
で、まあ、大学が日大のその工学部、
はい、
生産工学部っていうんですか、
ね、そうですね、
その土木学科、
はい、
まあ、通常の土木学科というふうに考えればいいんですか。
そうですね、まあ、僕の場合はもう父が地質調査の会社経営してましたんで、もうずっとレールを引かれたような感じで、
まあ、後を継ぐと、
で最後はですから4年の時は土質研究所を選んで、卒論は土質を選びましたけども。
そうですか、まあ、後でもう少しその辺を細かくお聞きしたいというふうに思うんですけれども、もともとは株式会社松浦工事事務所って言ったんでしょ。
はい、
それはお父さんが作られた時にそういう名前に。
そうですね、昭和34年に創業して、ずっと松浦工事事務所で、私が名前を変えるまでは。
で後になって平成8年に株式会社 GPEC。
そうですね、
まあ、さっきちょっと分かりにくいと申し上げて申し訳ないんですけどねいやいや、でもまあスマートではありますよね最近はそう洋風の、ね、名前が非常に。
そう、当時CI っていうのが流行ったんですよね。でその波に乗ったみたいなところもにはあるんですけど。
いいじゃないですか。
松浦工事事務所って名前はどうもなんか工事をするイメージになるんで、ちょっと前々から変えたいねとは言ってたんですけど。
でもいいじゃないですかね。私それなりにもう業界では長と、一般的にはね、これはまあ分野とすれば特殊なね、
そうですね、
人たちがユーザーというようなことになるわけですから、はい、でもいいと思いますね。でスポーツなんかはおやりになったんですか。
スポーツはもう何でも好きですね。今毎週仲間たちとフットサルリーグ戦組んで。
フットサルってサッカーの小さいような、
まあ、ちょっとスポーツクラブでやってるんで正式なフットサルとは違うんですけども、まあ、少人数で戦うミニサッカーゲームみたいなもんなんですけど、ね、毎週毎週知らないチームと、下手すると自分の子供より若い人たちでやることになるんですけどもね。
そうですか。まあ私もエスパルスね、もうできた時からずっと会員で、はい、会員のにあんまり行かないんですけどね会費だけはもちろんきちっと払ってる、払ってる引き落とされるだけか、そんなことしてるとあれかな、社長に怒られちゃうかな。まあたまには行きますけれども、ね、今年はまあエスパルスバカに調子が良くて。
そうですよね、もう興奮しますよねあれ
社長にどうなってるんですかって言ったらニヤニヤ笑ってましたけれどもね。まあ、スポーツもおやりになって勉強もされたということで、まあ、お父さんの仕事を引き継いだということですけれども、地質調査っていうのはね、
はい、
知られてるようで仕事の内容っていうのは知らない人が多いと思うんですよ。
そうですね、
ちょっと簡単にご説明いただけますかね。
まあ、なんで物を作る場合に建物の基礎ってものが必要になってくると思うんですけども、その基礎を支えるのはやっぱり土、その土の硬さがどういう硬さなのかによってその基礎の形状が変わってくるんで、まあ、どうしたってその地盤を掘ってその地盤がどういう状態なのかってことを知る必要があるんですよね。でそのために僕らが行ってその地質を調べるんですけども、まあ、建物ばかりじゃなくて、例えば地滑りとか、まあ、地震の時に山が崩れるとか、そういう予想する場合も我々が事前に地質調査をしておいて、まあ、ここはこういうふうに滑る可能性があるよとか、まあ、防災の点でも、まあ、我々の仕事は必要とされているとは思うんですけども、
まあ、たまたま私も役所県庁にいた時にね、はい、地震対策をやったもんですから、まあ、割と関係があったんですけれどもね、まあ、地質調査って言いますかね、土質調査っていうか、これの重要さっていうのはもう世界の地震が起こるときに私はまあいろいろ見に行ってきましたけど、
はい、
非常に大きな影響を与えるっていうようでしたね。
まあ分かっていただけるとありがたいんですけど、なかなか
予算的には割とカットしやすいっていうか、
ね、そうですね、
安くあげちゃう、
結局ね、物ができるわけじゃないもんですから、うん、こう見てああできた その成果に対していくら払うっていうものとちょっと違うもんですから、なかなか理解 していただけないところがやっぱあるんですよね。
そうですね、まあ、この辺が分かりにくいからもうちょっとお聞きしたいと思いますけど、
はい、爽やか談話室はジーベック社長の松浦芳樹さんをお招きしております。
松浦さん、まあ、大きく分けるとその、まあ、地質調査部門っていう一つありますよね、はいはい、ボーリングとかそういうの、はい、それから建設コンサルみたいなことも多いんだって、はい、これはまあ宿命的にそういうふうにならざるを得ないということですね。
そうですね、
それから防災関係の工事なんかも、
そうですね、はい、
あとはその試験研究っていいますか、土質試験とか、コンクリートのね、
はい、
配合とかね、そういうものもいろいろ、
そうですね、今工事で出た土を、まあ、そこの工事の現場で使いなさいっていうのが今もうほとんど法制化されてるところがあってですね、まあ、捨てちゃいけないよということで、まあ、リサイクルするんですけども、うん、その土がどういう工事に合ってるのかっていうのを試験するんですよね。でそのための試験がかなり今あるんで、うちは特別にその土質研究所を持ってますんで、そこで試験してですね、この土は何に使いますよ、この土はどういう工事に使いますよっていうこの仕分けみたいのをやるんですけど、
でデータはちゃんと残して
残してあります、
でまあ、地質調査っていうと、まあ、一般的に言うとボーリング調査っていうのがありますよね、はい、ずっと掘削してってですね、その地盤基礎部分がどういうふうな状況になってるか、まあ、静岡っていうのはいいとこと悪いとこがかなりはっきりしてますよね。
そうですね、地盤のいいとこ悪いとこはっきりしてますね。
まあ、私もねそれに関わったことがあるもんですからね、まあ、安倍川の堆積土砂があるところあたり、まあ、県庁あたりはひどくいいっていうか、まあ、標準管理は
NH ですね、
NH50 ぐらい、
50以上の硬い、砂利層ですよね、
あんなところでどうしてそれ気がついてね、お城を作ったのかっていうふうに思いますけどね、
まあ、安倍川の扇状地はやはり砂利が溜まってるんで地盤がいいんですけども、だんだんその巴川の方に行くと地盤が低くなっていくんですけども、
ね、
そちらの方は要するによどんだ場所ということで粘土が溜まりやすいんですよね。ですから地盤が悪くなってくるっていう。
物理探査と サウンドってこれは音波でやるんですか。
物理探査いろいろあるんですけども、まあ、僕らが得意としてるのはその例えばダイナマイト使って人工的に地盤を揺らしてですね、
人工地震を
起こして その岩盤を伝わる速度を測っていくっていう方法があるんですけども、それによってその深いところまで岩盤の硬さが分かる。例えばトンネルの調査なんかはすごい厚いじゃないですか、上から下まで掘るのにはかなり そのコストがかかってしまうんで、その代わりに断層波といってその人工的に地盤を揺らしてですね、全体の地層を調べるって方法もあるんですけどもね。
また建物構造物なんかもその地質によって、まあ、若干長周期の揺れに耐えられるとか、短周期とかなんかいろいろあるみたいですよね、組み合わせもあるよ、でも最近はその日本全体で特に太平洋沿岸地帯ですごい大きな何十階建てとかね、建造物ができてるんですけれども、時にベイエリアとかね、なんか、まあ、私なんかちょっと引っかじっただけですけど、あんな高い建物大丈夫ない会社だと思うけどね。
まあ日本の技術からすればなんてことはないことだとは思うんですけども、ただ自然ってよくわからないですからね、どんだけのものが来るかっていうのはちょっと想像つかないですけどもね。
まあ、技術力はね、
もう世界でもトップクラスですからね。
そうですね、まあ、土木建設省の土建とか土木研究所とか建設研究所、まあ、そこへ行って、まあ、土質もそうですし、それから建物の構造の例えばコンクリートのね、配合問題なんていうのもいろいろ工夫されるんでしょ。
そうですね、もうコンクリートもかなりこう進歩してきますしてきていますので、昔のコンクリートよりも高強度のコンクリートが今使われてるんですよね。
昔重量配合とかね、いろいろありましたけど、最近ではその何て言いますか、竣工検査とかなんかで破壊検査ってのはやらないんですか。
コンクリートの破壊検査っていうのはやります。
やります
ね、で特にうちの研究所はその公的機関 の資格を持ってるもんですから、よく持ち込まれてきますけどもね、
まあせっかくねある程度積み上げたものをね、部分的ですけどね、その壊してみてる、 確かに戦後まもなくできた建物はひどいものがかなりありましたよね。まあ最近はねもうそんなことはない、ね、東海地震の問題もあるし、特に静岡県の場合はね、そうですね、上乗せ基準とかいろいろあるんですけれども、それからさっき地滑りっていう話がありましたけれども、これなんかもあれですか、地滑り地帯とかそういうのをこう昔の歴史なんかも参考にするんですか。
そうですね、やっぱり聞き込み調査、昔から住んでる人たちの聞き込み調査から始まるんですけども、まあ、静岡山間部たくさん抱えてますんで、やっぱり地滑りもやっぱり起きるんですよね、うん。
静岡って、まあ、よく矢が多いって矢っていうのは谷でしょ、だからまあ小さい川がたくさん、安倍川が一番大きいんですけど、矢が多いっていうその辺で、まあ、地質のいいところと悪いところが結構出てくる。
そうですね、それでちょっと平らになってると人が住んでるじゃないですか、うん、で少し平らで緩いところってのは地滑り起こしやすいところなんですよね、うん、
そうですね、まあ、だから検査をしても調査をしてもその判断も かなりやっぱりある程度専門的な、ねえー、知識技能それから蓄積がなければできないということになるんでしょうか ね。
ただ静岡県はもう相当その防災に力を入れてますんで、もうなかなかそういうことは起きてないんじゃないかなって今思うんですけども、
昭和52年に東海地震が、ね、の問題に取り組むようになって、そのスタートの頃 2万本の、ね、
はい、
ボーリングデータをね、
そうですね、協力しました僕らも、
ありがとうございました。みんなお願いしましてね、はい、みんな出してくれるだろうかって言ったけど出してくれましたね。
そうですね、
2万本っていうのは相当 ね、
ですね、つい最近第2弾もあったんですよ。ですからもうちょっとデータ増えてるはずですけども、
まあ、あの頃のこと私ね、スタートの頃から関わったもんですが、はい、よく覚えてるんですけどね、まあ、よく静岡のね業界の人たちは協力してくれたもんだなというふうに思うんですけど、でよくね、
はい、
我々その時代小説なんか読んでいると地震道とかね、まあ、これは私も実感として感じたところもあるんですけど、風道とか、雨道っていうかね、そういうこうなんて言いますかね、点じゃなくて線でね、はい、被害を受けるっていう場所っていうのは結構あるんだそうですね。
そうですね、まあ、連続してるって僕らは言うんですけども、うん、その連続線を僕らもこう探していくんですよね。でどこどうつながってるのかっていうのを見て、その全体の規模を推測するんですけども、
だけど完璧に全部調査やらなくても、まあ、サンプリングでこうやってってある程度データが出てきたらここもうちょっとやるかというふうなことなんでしょうけれども、結構まあ、勘って言いますかね、
そうボーリング調査って所詮点ですからね、その例えば2点の点からもう全体を把握しなきゃいけないんで、もうよくくまなく歩いて調べる。
やっぱりあれですか、現地を歩き回らないと。
歩き回ってその自分たちの知識から想像するっていう、うん、そこから始まるんですけどもね。
そうですよね、でまたデータがいろいろ蓄積されて、
そうです、
で全体としてこの地域がですね、
歩けばどっかにヒントがあるんで、
なるほどね、なかなかこの辺の判断も難しいけども、まあ、いろいろね技術をお持ちでしょうし、まあ、最近は非常にその技術が進歩してましてね、はい、計測器もね、発達してるんでしょ。
ですね、もうかなりいろんなその計測もですね、自動で計測してくれるもんですから、どんなに大雪が降って、まあ静岡あまり降ることないですけども、人間が行かなくても1年に1回行ってデータを取って収録するってことが可能になってるんで、まあ、あと電波で飛ばすこともできますし、
なるほどね、それからこれは、まあ、建物とは直接関係ないんですけど、まあ、私地震対策上水管傾斜計とかね、
はい、
長野県にものすごい大きな松代の大本営跡のね、すごい何百メートルのがあるんですよね、水管傾斜
計。うちも牧之原でその仕事をやらさせていただきました。
あれは県で国から補助金もらって確かやったんじゃ
ない。あ、そうなんですか。
と思いますけどね、まあお前だけ掛川線っていうのがね、やっぱり一つの我々地震のそのなんていうかね、現象を捉えるね、場所の一つじゃないかっていうふうに思ってますね、そういうのも手がけてもらう。
はい、
しかしやることいっぱいありますね。
そうですね、その割には仕事薄いですけどもね。
それと同時にね、まあ、会社名前をこれで JPEG っていうのに変えられたということなんですけど、その後、会社の社長になって、 県の静岡県の地質調査業協会の会長さんになられて、
はい、
何年になったんですか。
今年で6年目ですね。
長くやってる。
そうなんですよ。
しかし何社って言いましたっけ。
16社が集まってる協会なんですけども、
まあそれぞれみんな社長さんや社員会社個性がある人たちが多いでしょうし、
まあそうですね。ただ僕らどうしても知名度が低い業種なんで、まあ、なんとか我々の仕事の知名度を上げていくように協会で努力してるんですけども、そういう意味では県とか市町村とですね災害協定を結んでいて、まあ、何か災害が起きたら我々がこう出動してその災害の規模の予想を立てるとか、そういうその県とか市とで契約は結んではいるんですけどもね。
ねえ、
FM ハイ爽やか談話室、ジーベック社長の松浦芳樹さんにお話を伺っています。
地震が起こったところでね、私も神戸の地震にも行ったし、まあ、いろんなところ行ってるんですけど、うん、外国も中国の東山からね、
はい、
地震のその破壊力っていうのはものすごいんだなと思います ね。
そうですよね。
神戸のあの阪神高速道路なんかに、あんな風になるってアメリカのね、そういうこと言っちゃ悪いんですけど、フリーウェイなんていうのは非常に見て車種なんですよね。
そうですよね。
あんな車種のね、一本柱の、ね、
はい、
そう高いところ150メートルか100メートルのところ高速道路かと、あれ地震が来たら潰れるぜなんて、日本はそんなことないなんて言ったら、あんなことが起きて ね、ちょっとたまげちゃったんですけどね、はい、まあ、自然っていうのはやっぱり、あんまりバカにしちゃいけないっていうかね、
ですよね、
ものすごいもんだっていうことで、前提として取り組んでいかなきゃいけないんですよね、
はい、
でどうなんですか、その最近のね経済とかその景気の動向からいってですね、事業量っていうのは
もう毎年減ってますよね。平成8年が僕らピークで、そこからぐーっと坂道下るがごとく落ちてますね。で僕らの仕事って上流、かなり上流側の仕事なんで、そこからこうゼネコンさんは仕事やっていくんですけども、まあ、僕らの仕事が少ないということは結局はその、下流の方の仕事も少なくなってくるっていうこと
が、川上でね、まあ、やってまずそこからスタートする。
そうですね。
それからまたなかなか難しいのは、まあそういう意味では非常に専門性が高いって言いますかね、
はい、
その割には今お話があったように知られてないっていう、はい、ところがありますよね。もうちょっと、まあ、みんなが知っていただくようなね、一工夫が必要かもしれませんね。
そうですね、
まあ、ぜひその辺は頑張って
ありがとうございます、
やっていただきたいなというふうに思いますけれども、はい、コンクリートっていうのはね、基本的には、まあ、よく前は 20、30年前は100年の歴史しかないから100年間は持つだろうというけど、あれはそんなことなくて、通常例えば中に、ね、まあ酸化しちゃったりね、鉄筋が腐食したりなんかしたら別ですけど、はい、そのままコンクリートだったら何百年もつか何千年もつか分からないんです
よね。そういうはずなんですけどもね、まあ、最近このアルカリ骨材反応って、まあ、一般の方知ってるかどうか分からないんですけども、中から腐食してもう膨張しちゃってそのクラックが入るって現象が時々見られることがあるんですよね。だからそういうことが起きなければそれくらい持つはずなんですけどもね。
昭和30年代の頃の、ね、建物の中には、うん、要するに砂利をね、海砂利って言いますかね、あれを使ったなんかとか結構ありましたよね、結局あれだとすると塩分を含んでるわけでしょ。
そうですね、塩分を含んでたり、さっき言ったアルカリ骨材、まあ、反応を起こしてその被害を及ぼすっていうものがあるんですけどもね、
まあ、いずれにしろ川上っていうか一番基礎になるところですからね、もうちょっとこううまくみんなに知ってもらうと、
そう
でこれがまずスタートになるっていうようなことにしてもらう必要があるかもしれませんね、この辺の話を聞いてるともう時間が終わっちゃうんですからですね、まあ確かに公共事業もね、一般の民衆も少なくなってるんですけども、絶対欠かすことのできない事業であることは確かですからね、
そう
頑張ってやっていただきたいなというふうに思いますけど、特に会長さんとしてはね、責任は重大ですね。
まあそうですけども
で、まあ、仕事の話はそのくらいにしてですね、はい、ちょっと個人 その問題について立ち入ってお伺いしたいと思いますけどね、
はい、
やっぱり仕事のことばっかり考えてると、まあね、頭が白くなっちゃうかもしれませんけど、趣味っていうかね、好きなことっていうのはどんなことなんですか、仕事以外。
やっぱ僕はスポーツやってるのは好きなんで、フットサルやってみたり、テニスやったり、スキューバダイビング、あとは冬にはスノーボーディングとか。
何でもやるんですね。
あと読書と映画鑑賞も好きですけども。
まあ、日に焼けてるっていうのはこれはね、仕事中しょうがないと思いますけど、まあ体型もねスマートだし、スポーツマンかなっていう感じはしましたけどね。あのお子さんは何人おられ
る？4人いるんですけども、上2人はもう大学生で。
そうですか、立派なもんですね。
大変です。
大変ではないと思いますけど、しかし将来の日本をしょっちゅう立っていただかなきゃならないから。いや、そうですよね。まあ、年寄りになった時に支えてくれる子供たちがいなくちゃ話になりませんからね。
そうですよね。
でも4人もいる。2人大学生ですか？
2人大学生で、高1と小学校6年がいるんですけどもね。
男女いる
は女男女男なんですよ。
すごくうまくいっている。
よく言われます
そうですか、それで大学生が2人、確かに、まあ、19歳の
2人とも東京なんで本当に大変ですね、仕送りが。
結婚されて何年になるんですか？
今年でちょうど25年なんですよね。
25年ね。
銀婚式になるんですかね。
そうですね。
あ、そんなこともとっくに忘れちゃった私も何十年前の話。銀婚式ですか。さっきあの、まあ、読書とか映画とかね、本なんてどんな本が好きですか？
僕はね、あの文庫本をその買って読むのが好きで、本屋さんでこの文庫本の裏っかにこう、概略のストーリー書いてあるじゃないですか、はいはい、あれを見ながらなんとなくこう面白そうだなってものをこう大人買いでカードで買うんですけどもね。それで読むのがほとんど小説ですね。
現代劇とか時代劇とか。
僕歴史が弱いんで歴史もほとんど読まないんですよ。あの、まあ、現代の作家がほとんどですね。
映画なんていうのはどういうの？
映画もですね、僕ほとんど洋画で、それもやっぱりそのレンタルビデオさん行って本と同じでこのストーリーを見ながらなんとなく自分のフィーリングと今日あったやつを借りて見るんですけどもね。
だけど自分で見ちゃって奥様の関心がだけど、もっと自分の部屋行って
見一人で見、まあ奥さんと映画見に行くときは二人で話し合いながら行くんですけども、つい最近も二人で行きましたけども。
洋画だったら最近見たのじゃどんなのがいい？
シャッターアイランドは 見ましたけど、
ディカプリオ
の、あとコナン子供たちと一緒に見てましたけど、ね、
今朝の爽やか談話室はジーベック社長の松浦芳樹さんを迎えしてお話を伺いました。松浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。